1月9日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今年初めての更新です。今年もよろしくお願いいたします。さて、1月4日から始まった今週、コロナ関連で解雇された人が去年7万9000人、武漢入り予定の WHO の調査団、中国に入国できず、ニューヨーク証券取引所、中国の通信大手3社の上場廃止することを再び決定、1都3県への緊急事態宣言発出、アメリカ大統領選挙、連邦議会にデモ隊が侵入、そしてさらに香港国家安全維持法違反で最大規模の民主派53人を逮捕などのニュースについてお伝えしました。7日木曜日から8日金曜日にかけては、緊急事態宣言再発出についてツイッターを利用して番組で緊急アンケートを実施しました。このアンケートについてはまた増刊号の後半で取り上げたいと思います。それではまず各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。1月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、日本放送の特別番組の中に出演した菅総理大臣の皇位継承について、現状では男系継承を最優先という発言について掘り下げていただきました。5日火曜日、初登場、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示というニュースについて、バイデン政権移行後の米中関係にも言及しながら解説していただきました。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん、ニューヨーク証券取引所、中国通信大手3社上場廃止撤回というニュース、対中政策を取っていたトランプ政権に代わり、バイデン新政権はどう対応するのか、さらに世界から厳しい立場で見られている中国の動き、今後予想される外交政策、中国国内で起きている統制問題などについて解説していただきました。7日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん、アメリカ大統領選挙、連邦議会にデモ隊が侵入、バイデン大統領当選の審議が中断、ニューヨーク在住の政治学者岡山博さんに現地の様子、そして分析を伺いました。8日金曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん、香港の民主派逮捕、アメリカのポンペオ国務長官が制裁を検討というニュース、中国の動き、グレーゾーン戦略について台湾を例に解説していただきました。それでは今週扱ったニュースを一つ振り返ります。1月5日火曜日、外交安全保障の専門家である日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんに、バイデン政権移行後の米中関係にも言及しながら解説していただきました。それでは今週のプレイブック。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示。中国の習近平国家主席は昨日、軍に対する今年の1号命令に署名し、新装備、新戦力、新分野の訓練強化を指示しました。また改めて戦争準備への集中と実践的な訓練を行うよう命じました。まあ、例年この戦争への備えっていうのは命令で出しているそうですが、なんか文字にすると物々しいですね。
そうですね、文字にすると、なんかこれから戦争するのかみたいなですね、
はい、
そういうような印象を与えますけれども、これに関しては、その要は、毎年軍に対して、はい、いつ何があっても対応できるように準備しておく、しておくようにと、まあ、例えば日本であれば総理大臣が、はい、防衛大学校の卒業式に行って、
はい、
訓示するとか、自衛隊に対してその訓示するとかというのに相当するようなもので、これ自体はそういう戦争 をこれから準備するというものではないというふうには思うんですね。
ただやっぱりここ数年のこう動き等々を見てきたりとか、
はい、
最近のその南シナ海だとか台湾の周辺での訓練を続けているあたりを見るとやっぱどうしても心配してしまうと思うんですが、
そうですね、あの中国の、はい、国防費は、もう日本の、ね、3倍以上ですかね、に増えて、でアメリカの国防費にはまだ、到達してはいないんですけれども、ただ、去年、ある意味ではこう転換点になったのは、
はい、
海軍の船の数ですね、軍艦の数ではアメリカの国防省の、数え方によると、
はい、
アメリカ軍の数を中国は超えたと。だからある意味で艦船数で言いますと船の数で言うと世界最大の、はい、規模になってしまったということなんですね。で、アメリカ軍は、はい、海軍は、中南米中東、まあ、今日もあの空母が中東に行ってるって話がありましたけど、地中海とかにも行ってるわけですし、世界中に散らばっていて、その数なんですけれども、
はい、
中国は別に世界中に、まあ、時々出てってますけれども、基本的にはアジア太平洋に集中していますので、
はい、
そうすると日本から見ますと我々の周辺だけで見ればですね、軍艦の数の密集度、
はい、
密集できる度合いはもうはるかに中国の方が大きくなっていると、数だけで見るとですね、
はい、
なんでそんなことをするのかなというふうにちょっと、心配になる人も、出てくると思います。
秋田さん、論考でもお書きになってますけれども、はい、その、まあ、いろんな公式者の人が、
はい、
ここのところは第一次大戦のあたりの雰囲気と非常に似てるんじゃないかという指摘もあると。であの時のバルカン半島がじゃあこの東アジアにあるのかというような話にもなっていきますが、その辺いかがですか。
そうですね、簡単に当時の、状況をもう一回おさらいしすると、はい、第一次世界大戦では、の時にはですね、まあ、1900年代の初頭ですね、
はい、
には世界の覇権国はイギリスでした。
うん、
イギリスはなんで覇権国かというと、
はい、
世界最大の海軍を持っていたからですね、
はい、
海を支配しないといくら陸軍があっても地べたにいる陸軍だけでは世界をの覇権国になれないので、イギリスは、世界の覇権国として海軍力を誇っていたわけです、
はい、
ところが新興大国であるドイツが陸軍大国だったのにもかかわらず、
は
い、海軍力を増強してイギリスに張り合い始めることによってイギリスとドイツの関係が緊張して、
はい、
そして最終的には第一次世界大戦の、火種が充満していったと、
はい、
最後はまあバルカン半島での衝突でしたけれども、まあ、そういうものを今のアメリカの海洋覇権国のアメリカと、
はい、
海軍力でアメリカに挑戦する中国を比べるとですね、まあ、似ているところがあるというような指摘が結構あって、まあ、アメリカの、ハーバード大学の教授なども、そういうこうそういう歴史の、
はい、
過去のパターン、既存の覇権国と新興の、大国の、パターンを見て、
はい、
非常に、米中の対衝突の危険性というのを警告するような声も出てきているというのが現状だと思います。
あの当時もドイツと、はい、例えばイギリスやフランスなどの間というのは非常に貿易は盛んだったと、ね、
はい、
経済的なつながりはあったにもかかわらず、
はい、
そして各国いろんなところで同盟を結んでこれで戦争は抑止できるよというふうにも思われていましたよね。
はい、本当にその当時を調べるとですね、
はい、
いろんな人が指摘していますが、要するに戦争してしまったイギリスとドイツ、さらにまあ最終的にそこに参戦してきたフランスや、ロシア、
はい、
まあ、要するにドイツに対してですね、各国の経済相互依存はかつてなく深かったらしいんですよね。だよく米中は経済の結びつきが深いので、はい、まあそれがあるからまだ対立がこの程度済んでるんだと思うんですけれども、まあ、当時もそう思っていた人たちが大勢いたと思いますので、まあ、これ今年はやはりそういう意味で共産党ができてから100年を7月に迎えるんですね。
はい、
でものすごい多分愛国心と、
はい、
ナショナリズムを鼓舞すると思うんですね、中国は。ですので、やはりそういう教訓をもう一回、大切にしてですね、
はい、
何をやるかっていうと、やはりまずは米国と中国の首脳交流とか、 軍首脳同士の対話とかですね、そういうことも合わせてやってほしいなと思います。
その第一次大戦があって、さらに第二次大戦があって、その後戦後の、はい、まあ、冷戦期になりますけれども、はい、あそこでこうたくさんの犠牲をもとに、
はい、
教訓として人類が得たのは抑止力ってものだったと思うんですが、はいはい、その辺が今後効いていきますか、米中の間というのは。
よく専門家が指摘するのは、戦後も70、サンフランシスコ講和条約、
はい、
が起きて、それからもう約70年が経っていて、こんなに戦争が、大国間の戦争が起きていないのは近代史上珍しいんですね。いろんなナポレオン戦争から現代までの戦間期というものを、
はい、
計算しますと、私もこの前に記事で計算したんですが、70年というのは非常に長い、異常に長いんです。
異常に長い、
異常に長い、非常に長いと言えると思います。でなんで異常に長いかというと、はい、それには理由が一つありまして、それは核兵器ができてしまったという、良くも悪くもなんですけれども、もう戦争はベトナム戦争とかですね、
そういう
局地的なものがあるんですが、核兵器を持ってしまったら、
はい、
もはや怖くて大国同士は戦争ができないという、良くも悪くもその恐怖がこの70年の平和を作ってきたという面もありますので、そういう意味ではアメリカと中国は核ミサイルの数は全然違いますが、
はい、
中国はアメリカの本土に、到達する核ミサイルをもう何発も配備してますので、そういう意味ではこのアメリカと中国の間にもですね、核の恐怖による歯止めというものはあると。でも逆に言えば、その引き金が引かれてしまったら大変なことになるので、それはより気をつけていかなくちゃいけない、まあ、台湾ですかね、一番気をつけなきゃいけないのは。
台湾海峡の問題
というのは、台湾海峡が一番そういう意味では気をつけなきゃいけないところだと。
まあ、蔡英文総統は、まあ、トランプさんと、あるいはトランプ政権との間というのはかなりこうつながりが深かった。で今回バイデンさんに代わるということで、はい、まあ、蔡さん自身もアメリカに期待してるぜと、まあ、いろんなこう手を変え品を変えこう宗派を送っているところありますが、
はい、
バイデンさん自身東アジアに対してどういう姿勢だと思われます？
まず対中強硬の思いっていうんでしょうかね、トランプさんのようなこのは、まあ、なんだろう、ブラフも含めた発言というのはなくなると思います、
はい、
そして傍から見ると、うんうんうん、ああ随分中国に優しくなっちゃったねっていう印象を与えるかもしれません、
はい、
ところが、差し引きするとバイデン政権の方が中国により厳しいのかなというふうに私は思うんですね。
ほうほう。
なぜかというとやっぱり人権問題で相当来るでしょうね、
は
い、香港に対する、
はい、
問題と、あと新疆ウイグルで100万人程度のウイグル族が中国のなんか収容所みたいのに入れられているのではないかという問題、はい、こういう人権問題について非常にリベラルな人が多いので厳しいですから、
はい、
トランプさんはこの問題はほとんども素通りで、俺に対してもっと物を売らせろとかですね、そういうビジネスが中心でしたが、人権が加わるので、
はい、
まあ、算数的に言うと、人権プラス、うん、まあ、軍事的な脅威感というのは変わらない、
はい、
マイナスレトリックということで言うと、はい、プラスマイナスやっぱり対中強硬度は増すのかなというふうに思います。厳しくなると、
厳しくなる、
さらに同盟国と一緒に対中政策をやるとはっきり言ってますから、は
い、
中国から見るとなんか囲まれちゃうのかなっていう、これまではトランプさんとディールすれば、
はい、
習近平さんなんとかなるねと思ってたと思うんですね。ところが今度は学級会、
はい、
でクラス、小学校のクラスでも中学校でもいいんですけど、
はい、
クラス委員かなんかを開いてですね、で中国くんが、こういうことをしているからみんなで、働きかけましょうっていうのがバイデンのアプローチになりますので、そうするとなんかこう孤立するという不安はより深まるんではないでしょうか。
今日のスクープアップ、中国の動き、東アジア情勢というところを広く関してお話しいただきました。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や
著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。この後はこれからの1週間のニュース予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。
飯田浩司の OK 浩司アップ
。日本放送アナウンサーの新井一華がお送りしている飯田浩司の OK 浩司アップ週末増刊号。今週は1都3県への緊急事態宣言発出というニュースを受けて、番組のツイッターで緊急アンケートを実施しました。参加いただきまして、そしてご意見を寄せいただきまして本当にありがとうございました。アンケートの結果を紹介します。質問は今回の緊急事態宣言についてです。賛成、反対、わからないの3択のアンケートです。結果発表いたします。賛成は 42.9%、 反対は 43.9%、 わからないが 13.2% でした。4193人の方に回答していただきました。アンケートを実施中に番組に寄せられたメッセージ紹介していきます。8日の放送で紹介した模様をまずはお聞きください。
緊急アンケートをツイッター上で、募っております。緊急事態宣言について、賛成、反対、わからないという3択で、投票をいただいております。まあ、悩みながら本当答えてくださってるなっていうのがよくわかります。例えばメールでいただいて、こちらお名前ないんですが、緊急事態宣言について、飲食業の経営者への補償が行われることが不安というより不満、はっきり言って飲食の人たちは自助が足らないという、まあ、厳しいご意見もいただいております。飲食店の数も多すぎる、これを機会に淘汰すべきだと思いますと。まあ、ただこの豊かな飲食店がたくさんあるっていう状況が、なんというか日本のね、豊かな食文化につながっていると。まあ、日本料理じゃなくて、食材でこれだけ細分化されてるって世界にも例を見ないというふうにも言われてますんで、まあ、その辺がね、十杯一からぎにこう否定してしまうってことが後々後悔はしないかというのは私もちょっと思うところでもあるんですが、まあ、まあね、一部のお店なんかだと、その感染防止どこまでやってんのっていうようなことが目についたのかもしれません。投票ありがとうございます。他にもですね、こちらは成人の日を前にして、まあ、着付け等々、ね、キャンセル料は出ないということで、予定通りお願いするかキャンセルするかどちらですとこう言われましたというようなですね、ご意見。まあ、これそうなるとね、まあ、そういうこうご家族のイベントとか絡んでくると、まあ、一概にその賛成反対でなかなか言えないと、わからないというふうに、回答された方もいるようであります。それからですね、こちらは眠り猫さん、ツイッターでいただいておりました。学校が休校にならないのは、この今回の緊急事態宣言賛成ですと。保護者の負担が大きすぎると思うんですよと。ただ部活が停止にならないのはおかしいと思うんですよと。マスクをしない、掛け声もある、体の接触、休憩時間もおしゃべりがあると。教育課程外のもので、まあ教員からするとこの部活の時間サービス残業なのに、なんで、大会が中止にならないんでしょうかと、いうご意見もいただいております。土日、まあ、これだから先生の労働とかを考えると、確かに。で、学校はね、リモートにはなかなかならないと。特に小中高校に関しては休校要請はしないということですが、まあ、一方でね、大学なんかはこれだけ世の中が止まっているのに、うちだけ開いてたら何言われるかわからないっていうですね、まあ、ある意味空気を忖度する形で、学校には来るなとこういうふうに、全てリモートですみたいな大学もあったりなんかするとこういうところ、まあ、この空気で縛るっていうののね、良し悪しっていうのは私再三申し上げてますけれども、他にもですね、ライムさん、この方反対に入れたんですかね。発令するにしては対象外が多いのであまり効果がないと思います。しかし経済的な影響を受ける方は多いと。もっと他にやり方があるはずで、パフォーマンスに見えてしまいます。私個人としては発令される地域から発令されない地域に通勤するのになんだか気が引けますねと。1都3県からその外へっていうようなね、人もいらっしゃるでしょうし、 それから美和さん、ツイッターですが、保証を出すためのこれ布石と聞きました、それに期待してるんでわからないにしましたと。まあこので緊急事態宣言の効果を見ながら、一方でこの新型インフルエンザ等特別措置法、まあ、今回の緊急事態宣言の根拠にもなった法律ですが、これを次の国会で改正しようというような話も出てきていて、でその改正の中の今どういうことが議論されているのかっていうと、飲食店等の時間短縮要請をしたときにその保証金をちゃんと出そうと、で、まあ、罰則もつけようと、でその補助金に関しては基本的に国からきちんと出せるような形にしていくんだということ。まあ、確かに都道府県によって、まあ、その財政の規模というものが違ったりだとか、その財政のね、逼迫具合とかも違うので、まあ、東京とその周りの3県が典型的ですけれども、一番最初ね、東京は一律30万が出るけれども、まあ、周りの、ね、都道県は神奈川だとか千葉だとか埼玉だとかってそこまでお金出せませんよっていうのが、厳然たるこう差として見えてしまったっていうものがあったんで、これをまあ国がお金を出す形にしていこうというような話、まあ、確かにね、それも睨みながらっていうのは当然あるんでしょうけれども、ね、
緊急事態宣言が1都3県へ再発出、ツイッターへ寄せられたご意見も紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、反対に入れました。1都3県というエリア限定といい、あれは OK でこれはダメと隔たりを設けるくらいならばやらない方がいいと思います。学校はここで休校となるとカリキュラムの消化に狂いが生じ、必要以上の混乱を招くでしょうね。続いてこちらの方ですね。不要不急の外出をしている人が多い。年末年始は一家総出で買い物に来ている人がいた。なんなら去年のクリスマス前に発令してほしかった。ただ緊急事態宣言を発令して効果などもきちんと調査してほしい。続いてはこちらの方です。宣言を出すにしても遅すぎる。また2回目の宣言では娯楽に関しての規制が緩い。飲食店より娯楽に関して規制すべきではないか。また宣言を出す前に保証を行わないと生活困窮からの自殺者の増加や無言の感染自覚者を生み出してしまうと考えます。続いてはこの方ですね。線引きが中途半端なんだもん。ぶっちゃけ緊急事態宣言なんて生ぬるいんじゃない？ロックダウンでとことん。でも厳しい状況はしばらく続くのでは？だって横浜駅周辺の飲食店、夜10時過ぎても客引きしていますからね。飲み放題って触れ込みで。続いてはこちらの方です。反対です。何のデータに基づいた判断なのか、政府はどのような予測をしているのかが整理されていないため、後に検証ができない。場当たり的と言わざるを得ない。テレビ、新聞のあり方も足を引っ張り、結果国民は自分しか信じないので、アンケート結果も割れたんだと思う。まず会より始めよと、昨日ニュースにあったように政治家が襟を正す行動をしないから仕方ない。それに守ってる人がいるにもかかわらず出歩き対策しない人がたくさんいるのも原因だろう。なぜ出さなくてはならないのかを全部の人がもう一度考えるべきだろう。俺は私は関係ないではない。大反対です。ビジネス往来をすべて止めるのが先。続いてはこちらの方です。みんな健康だから反対できるんだ。脳と心臓に持病があるハイリスク群の私からしたら毎日が怖いから緊急事態宣言は遅いくらいです。緊急事態宣言前にやるべきことがまだあると思います。感染症2類から5類への引き下げ、外国人入国規制をさらに厳しくする、個人お店への保証など。打足ですが全国共通テストも緊急事態宣言下でやるのも受験生に余計な不安を与えると思います。ここもきちんとするべきだと思います。ただのパフォーマンスにしか感じない。時差出勤の要請があっても応じない。一都三県の知事、都民、県民と国のせいにしてるとしか思えませんね。あなたたち何してたの？今回はご意見のみ紹介いたしました。アンケートへのご協力、そしてご意見、本当にありがとうございました。それではこれから予定を紹介します。10日日曜日、東京両国国技館で大相撲初場所開幕。11日月曜日、成人の日、GoTo トラベルの全国一斉停止期限再延長。 ラグビー大学選手権決勝、サッカー全国高校選手権決勝。12日火曜日、定例閣議、財務省11月の国際収支発表、内閣府12月の景気ウォッチャー調査発表。13日水曜日、新型コロナ対策の持続化給付金を騙し取ったとして詐欺罪に問われた兵庫県西宮市の職員などに対しての判決。14日木曜日、東京都新型コロナウイルスモニタリング会議、内閣府2020年11月の機械受注統計発表。15日金曜日、皇居宮殿で歌会始めの儀、長野県軽井沢町のスキーバス転落事故から5年。16日土曜日、大学入試センター試験に代わって実施される大学入学共通テストスタート。ラグビートップリーグ開幕。続いては11日月曜日からのコメンテーターのラインナップです。11日月曜日、双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。12日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。13日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。14日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。15日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。今週もご愛聴いただきましてありがとうございました。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。飯田浩司。